創世記の13章10節から18節です。創世記13章10節から18節、はじめに、13節までお読みいたします。ロトが目を開けてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴムラを滅ぼされる以前であったので、その地はツワルの方に至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んで、ソドムの近くまで天幕を張った。ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。それではお祈りをいたします。御言葉のある主イエス様、今あなたが我らに望み、我らを支配し、我らをこの御言葉の命の奥深くへと導き入れてくださいますように、あなたのおられる奥の前へと我らを連れて行ってくださいますように、今語るしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めて通りよくし、ただ今この時御霊が諸教会に言えと、その伝えるその言葉、それをしっかりと我らともどもいただき尽くさせてください。支配してください。これからのすべてをあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。人はですね、どの言葉を握るか、どの言葉を捨てるか、それによって、その人生、いや永遠が決まってしまいます。言葉、ヘブライ語ではダバルと言います。ダバルで、これにこのダバルというヘブライ語の一番最初にメム、ね、四角い、ヘブライ語なんですけど、それがつくとですね、ミッドバルになります。民数記、聖書の中の一巻あるんですけども、その民数記がミッドバル、ね、ベーミッドバルという言葉で始まります。ですから民数記はベーミッドバル、ユダヤ人たちを呼んでるんですけども、 このミッドバルはアラノと言います、ね、そして、言葉、それはダバルと言います。でこのダバルにミ、ね、がつくとミッドバル、アラノになる。でこのアラノというところ、ここが、ね、非常に鍵となってくるんですけども、人生は言ってみれば荒野のようなところです、ね、出エジプトした民が、荒野を取っていったように、ね、そしてその荒野において約束の地に入れるもの、あるいは約束の地に入れないものが、ね、決定したように、そのミッドバル、荒野という場所において、その2つが分かるんですけど、その2つを分けるそのキーワード、それがダバルです、ね、ミッドバルの中でダバル、ね、どのダバルを取るか、それによって永遠の分かれ道が決定してしまうんです。神の言葉、ね、エホバダバル、これを握りしめて約束の地に進みゆく、いったあのヨシアとカレブは約束の地を手に入れましたけれども、しかし、ね、このアラノデにおいてどのダバルを選択したか、ね、人間ダバル、人間のつぶやき、ね、そうしたものを握りしめたものは結局アラノで滅んでいってしまいました。永遠の分かれ道になるんです。どの言葉を主者選択するか、このダバル、ね、これは確かにあの、文字で書ける日本語とか、ね、韓国語とか、そういったものに限りません。目に見える情報、ね、相手がいかに何か強、ね、筋肉隆々としていて強そうな様でいるか、ね、あるいは世の中に今、ね、このスマートフォンを通して流れてくるダバルあります、ね、そうしたものを、ね、握りしめるのか。今世の中は本当に邪悪な情報、邪悪なダバルで満ちております。 大勢の人々が、ね、あ、これがトレンドなんだ、あ、みんな、ね、こういうふうにしてるんだ、ね、結婚前に性交渉を持つのはトレンドなんだ、ね、そういうダバルを信じて、でそれでそちらの方を、ね、聖書にはかなっていない世のダバル、あるいはサタンのダバル、そちらの方を握りしめていってしまって、結局不幸に陥り、結局、ね、滅びに向かってしまう、ね、そういうふうこと、ね、そういう方面に行ってしまう、ね、そういう人たちも大勢おります。どのダバルを握りしめるか、これはとても肝心です。でここにおいてロトが出てきました、ね、ロト、彼は、目を上げてみると、ね、ソドム、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、ね、主の園のように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた、書いてあるんですけども、世のダバルに毒されてしまうとソドムさえも主の園のように見えてしまうんです。今世の中を見てください、ね、もう同性愛者たちが、はびこっている。でそして、ね、若者たちはその同性愛者とかの方を見ると主の園のように、あるいはエジプトのように何か栄えているかのような、何か、ね、きらびやかであるかのような、そちらの方に行けば何か、ね、楽しいこと、興奮することがあるんじゃないか、ね、もうそちらの方を見て、ね、ソドムを見て、ゴモラを見て、ね、そういう邪悪なことどもを見て、あちらの方がなんか主の園だ、ね、そういうふうに見てしまうんです。ダバルに惑わされて、サタンダバルに惑わされてしまうんです。視覚に映る情報、ね、あるいは何か、ね、もう音とか映像とか、そういったメディアを通して、今サタンダバルがはびこって、ね、ソドムゴモラが何か、ね、あたかも主のそのように、ね、人々を惑わして引き入れようとする、その構成が今とても強いんですね。このダバル、ね、どのダバルを、それを取捨選択するか、ね、これによって永遠が決定してしまうんですけども、ただ永遠に至る道、それはこの主の言葉、ね、エホバダブル、主の御言葉を握りしめていくこと、これが、ね、唯一天国に入るための、その道であります。でこの、箇所の中において、アブラム、ね、彼に対しては神様は約束を与えられました。で創世記の12章において、まずアブラムを神様は召し出しました。で、あの、ね、メソポタミア地方、カルデアのウルに、ね、アブラムがいた、ね、その時主は召し出して、ね、その偶像を作る町、ね、偶像を作る家、そこから、ね、その父の家から出て、私が示す地に行きなさい、ね、私はあなたを、ね、大いなるものとしよう、その御言葉、主の言葉、主のダバルを握りしめてアブラムは進み出てきました、ね、そしてこのいよいよ、まあ、カナンの地に入り、まあ、エジプトにちょっと行ってしまったんですけども、またそこから戻って、そのタイミングで、ね、今日の箇所ですけども、ですからまず神様の約束ありきでアブラムは行動しているんですね。クリスチャンも同じです。皆さんクリスチャンもアブラハムの子孫であるからには、神様の約束を握りしめて、ね、この世というミッドバル、アラノを御言葉を握りしめ、ね、進みゆくのが、本当に先ほどの賛美で進め進め、御国へと目指し、もうまさしくその賛美の通りなんですね。御国へと目指していく生徒たち、それが今この地上における、ね、ミッドバルというアラノ。でも皆さん、ね、主はあえてですね、ミッドバルへと皆さんを、ね、誘い込んで、ね、皆さんを、ね、口説いてアラノに導いた、ね、ホセア書に書いてありますね。主はそこにあえて誘って、そこしそこで主と一対一の時を過ごさせて、そして主のもとへとますます引き寄せるという、ね、その手段も取られるんですけども、アブラムはこの主の約束、それを握りしめていきました。でそして、アブラムは行くんですけども、しかし ロトは自分の判断、ね、自分の目、ね、この目で、あそこはいいところだ、あそこに行こう、ね、神様の判断を度外視して、自分の判断で、あれはよく潤ってる、あそこは主の園だって、勝手にですね、主の身を持ち出すんですね。もうこの欲に目がくらんで、目がもうそういう風になってしまった人は、主の身を持ち出してもね、そこに行こう。 私が掲げたこのビジョン、ね、これによって、ね、主の御国が拡大するんだ、ね、そういうことも主を度外視して、ね、やってしまうところが、ね、本当に神様から離れた人間のやってしまうところではあるんですけども、結局ですね、主の視点が大事なんです。主はいかに判断するか、このソドモとゴモラは、ね、主はどのように判断したか、ね、このソドモとゴモラは、ね、この13節の方を見ますと、ところがソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった、この主に対しては非常な、ね、罪人、これが主の視点です。主の観点では、あそこは、ね、主の目には非常な罪人、横島な人々だ、ね、そう映ってるにもかかわらず、ね、それを度外視して人が、いや、あそこは主の園だと言って行ってしまう、ね、ちぐはぐで、ね、食い違ってしまっておりますね。結局人はですね、主の御言葉、主の判断、それを度外視してしまうと、自分の欲に目がくらんで、目の欲、ね、きらびやかさ、何か、ね、あそこがエキサイティングな場所だ、ね、そういうふうにのこのこと言ってしまう。アブラハムは違いました、ね、この12節見ますと、アブラハムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んで、ソドモの近くまで天幕を張った、ね、ありますね。結局のところ、この、ね、ロトはそちらの方にのこのこと言ってしまって、このソドムの近くにまで天幕を張り、ね、しかもゆくゆくはソドムの近くではなく、ソドムの、ま、中に入って、ソドムの、しかも町の門のところに座ってるんですね。後々、要するにソドムの町の、ね、ある程度の有力者になってしまっている、ね、そういうところまで、ね、後の方の箇所を見ると言ってしまうんですけども。で、この時、アブラハムにとっては、そのロトとの別れ、それは益でした。本当に神の民がですね、長年連れ添ってきた親族、ね、もうずっと長い付き合いをしてきた人、けれども、その人がどうしても世の方に目を向けて、世との決別をしない。で、それで結局、ね、まあ、たもとを分かってしまう、こういうことになると、その時は悲しさを覚えます。けれども、その時は、ね、実は益だったりするんです。自分の中からね、本当に長年連れ添ってきたこの癖、ね、ゲーム中毒の人とか、ね、アルコール中毒の人が、そういう、ね、自分を誘うゲームとかアルコールと、ね、決別するとき、痛みを覚えます。悲しさを覚えるかもしれません。けれどもその時は実は、ね、その人にとって益なんです、ね、素晴らしい転換点なんです。肉の欲望を引き起こすようなもの、これとは本当に決別するべきなんです。そして決別するとき、主からの新しい歩みが始まるんですね。私たちはこうやって何かを、ね、握りしめていたら、この手には、ね、このティッシュ以外は今、ね、何もつかめませんけれども、これを手放したとき、ね、さらに優れたものが、ね、握ることができるようになるんですね。まあ、これは、まあ、今日から始まるテキストですけども、つまらないものを手放すと、より優れたものを、ね、神様が握りつかませてくださる。これが主の法則なんです。アブラムはそうでした。アブラムはこのロトと別れた途端に、主からのお言葉を、さらに優れたお言葉をいただきます。この14節から。ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ、目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移してヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そしてそこに主のための祭壇を築いた。アメン。 ね、さらに優れた約束が与えられ、ね、しかも、ね、約束、ね、あなたの子孫を地の塵のようにならせる、ね、そういうふうにさらに優れた子子孫孫が増え広がる、そういう約束を、ね、主は与えてくださいました。アブラムが信仰によって、ね、あの、ね、ソドムとゴモラ、この目で見るところによらず、ね、主の喜ばれる、ね、こと、ね、見えるところによらずして、ね、その主の約束を仰ぎ見て、ね、進みゆけばさらに優れた約束が与えられるんです。で、アブラハムですね、これからさらに主とのその関わり、主と共なる歩み、ね、ハラフ、これを続けていくならば、さらに、ね、この地の塵のような子子孫孫は空の星のようにならせようとバージョンアップするんですね。主とのハラフ、主と共なる歩み、ね、これを続けていけばさらに祝福の約束はバージョンアップし、より明確に、より具体的に主の約束がなっていくんです。で、ただしこの、ね、アブラハム、ね、実際にアブラハムの子子孫孫たちがその土地を手に入れたのはもっと後になります。数百年後になります、ね、エジプトにおける430年があり、ね、その前に、ね、何年かありました。もっと、ね、何百年か後になりますけども、で、そのアブラハムが住んだこの土地、ね、ヘブロンの土地ですね、このヘブロンの土地を手に入れたのはヨシアキの時代、カレブでした、ね、彼は本当にアラノにおいて主の約束を握りしめていきました。ミッドバルの中において主のダバルを握りしめ進んでいったから、あの栄誉を手に入れたんです、ね、その他大勢おりました、ね、カレブの同僚、ね、さらに大勢おりました。カレブと同世代、ね、たくさんいましたけれども、彼はみんな死んでいきました。なんでカレブなのか、それカレブだけが約束の御言葉を握りしめ、ね、主のダバルを握りしめていったからです。今この時代、本当に主のダバル、これを握りしめていく人が少ない状況ですけれども、ね、皆さんが、ね、主のダバルを握りしめて進みゆくならば、皆さんが本当に素晴らしい、なんで私にこんなにも栄誉を与えてくださるの、なんでこんなにも私に災害を与えてくださるんだろう、なんでこんな私に主が本当に御言葉の奥義を次々と明かしてくださるんだろう、ね、主の言葉を本当に握りしめて進み行こうとするならば、この時代、ね、他にいないからもう宝取り放題なんですね。だから皆さん、主の御言葉をしっかりと握りしめて、ね、進み行くべきなんです。で、ね、このカレブ、ね、カレブはそのヘブロンの地を、ね、約束の地を偵察していったのは、彼がちょうど40歳の時でした、ね、40歳。その時、ね、彼はこの先祖アブラハムのゆかりの地を見た時、彼は強烈な、ね、憧れをその土地に感じました。あ、この土地がもうすぐ自分の手に入るんだ。なんと素晴らしい土地だろう。まことに乳と蜜が流れる地だ、ね。カルブは確かに、ね、そういうふうに報告しました。また自分の中に、ね、心に焼き付け、そして、ね、ぜひすぐにでも進み行きましょう。主が共におられるんだったら、あの地を手に入れるのはたやすいことです、ね、そういうふうに評価したんですけども、あいにくですね、ロトの価値観、ね、目に見えるところによって進みたい人たちがいるんですね。だからさっきの賛美、見えるところによらずしてなんですね。しかし見えるところによって進みゆくならば、ね、敗北が、ね、また荒野における、ね、もう本当に生活と、そして最終的には荒野での死が待ってるんです。見えるところによっていく人はそうなってしまいます。見えるところによらずして神のダバルによって生きる人は約束の地を、ね、手に入れることができるんです。カレブ、あの約束の地、ね、40歳の時に偵察して憧れを抱きましたけれども、しかし彼がその土地を実際に手に入れるのはさらに45年を経なければなりませんでした。ロトの価値観を持つ者たちに足を引っ張られてしまったからです。で、ヨシアとカレブは、ね、その土地は本当に素晴らしい土地だ、ぜひ我々は進み行こう、ね、そういうふうに言うんですけど、しかし、ね、それ以外の者たちはその土地を悪く言いふらすんですね。主が、ね、ここがその土地ですよ言ってんのに、ね、しかしそれを度外視してその土地を悪く言いふらす。主が あそこって言ってるのに、あそこは悪い土地だ。そういうふうに主が定められたことを、これを悪く評価し、しかも言いふらす、ね、人々に伝える、人々を説得する、ね、あそこは悪いところだ、ね、これあるので、ね、真っ先に滅んでしまう人のその性質です。この住人は、ね、他の荒野の人たちよりも真っ先に、ね、滅んでしまいました。でその、ね、住人の人たち、ね、そこの、ね、町は何か、ね、強大な人たちが住んでる。そこは、ね、城壁の町だ、難攻不落のところだ。しかもその城壁を守っているのは、ね、巨人たちだった。彼らをと自分を見比べれば、自分たちはイナゴ、ね、あの人たちは巨人、ね、しかもネフィリム人だ、ね、昔の勇士たちだ。こういうふうにですね、敵を過大評価し、ね、そして自分を過小評価する、ね、神の民である自分たちがイナゴ、しかもね、主の敵たちが巨人、ね、ネフィリム人、こういうふうにですね、目に見えるところによって、でしかも神様を度外視して、しかも自分たちを過小評価し、神の民を、神の御言葉を過小評価し、敵を、目に見える相手を、これからね、勝ち取っていくべきところを、ね、過大評価する、ね、これ負けてしまう人の特徴です。我らは、ね、本当にあの渋谷の産地をこれから手に入れなくてはなりません。今日、ね、今週これから、ね、日が明けたらあの太陽が昇ればもう昇ってますけれども、ね、その戦いはもう始まるんです。そして我らは多くの命魂たちを、ね、刈り取らなくてはなりません。刈り取って死の御蔵に収めなくてはなりません。私たちは本当に目の前に目に見えるところ、ね、それはそれを、ね、神様を知らない人が見ればちょっとこの戦いは不利だって、ね、そういうふうに思えるようなことが連続なんですね。何しろ神の国の戦いは人間の力によるのではなく神様と、ね、相手の戦いだから、ね、あの少年ダビデは、ね、自分の、ね、何倍もあるあのゴリアテを打ち倒しましたね。他の大勢の大人たちは目に見えるところによって、ね、その相手の装備、相手の筋肉隆々さ、ね、それを見て尻込みしてしまいました。40日もずっと、ね、殴られっぱなしだったんです。荒野における生活の40年ずっと殴られっぱなしだったのは目に見えるところによって、ね、判断し神様の言葉を過小評価したからでした。結局は私たちはこの御言葉を、ね、握りしめていくこと、ね、これによっていくんです。アラノ・ミッドバル、そこは、ね、約束の地に入っていける人とそうでない人とが分かれるところです。一方は神様の約束を信じ、そして他方は、ね、神様の御言葉を度外視して、ただ相手の、ね、大きさ、装備の強さ、ね、また経験とか知恵深さとか力量とか、ね、外見の美しさとかそういったものを相手と自分の非我を見比べていくならば、ね、ただただ絶望しかありません。神様を、ね、共にいますお方は、これが重要です。この共にいますお方を度外視して、ね、自分の経験、自分の何か、あるいは数値化された何か、それを、ね、判断して行動する人は神様の約束の地に入っていくことはできません。神様の言葉はですね、何か自分の経験とか頑張りとか能力でそれを補完しようとする人がおります、ね、神様の言葉はここが足りない、だから私の頑張りでこれを、ね、埋めてあげるのだ、いやこれは全くもってお門違いです。神様のそのお言葉はただ単にその通りに、ね、従っていくこと、ね、それによってこそ約束のものを手に入れるんです。アブラハムはね、サラは一度その罠に陥りました。神様の約束、それは子供が与えられるということですけど、なかなか与えられないということで、ね、神様の約束のに何か不足がある、何か、ね、穴がある、じゃあ私たちの頑張りで埋めましょうということで、ね、ハガルと、ね、を、ね、メッそ の,、ね、のところに入らせて、でそれで、ね、肉の子供を産んでしまった、ね、もうそれが今この時代、本当にイシュマエルの子孫が苦々しい根っこをずっともう何千年も、ね、残したまんまでした。結局私たちは、ね、見えるところに寄らずして行くんです。ヨシアは どのようにしてあのエリコという町、もう何世紀にもわたって人々が城壁を積み上げ、人類のその技術と英知を積み上げて築き上げたあの難攻不落の城塞都市エリコをどうやってヨシアは攻略したでしょうか。自分たちの頑張り、自分たちの筋肉隆々のさ、自分たちの装備じゃないですね。 100% 神様の言葉、神のダブルに従ったことによってでした。神様の言葉ね、それはあなたはね、一日に一回あのエリコの町を回りなさい、7日目は7回回りなさい、そしてね、7回目回った時にね、祭司たちがラッパを吹き鳴らして時の声を上げなさい、そうすればね、あの町はあなたの手に渡されるから、ナターン、ね、渡すから、ね、彼らはそれに従っただけでしたね。そうしたらあの城壁は崩れ、そしてあの町は滅んで、いともあっさりと勝利できたんです。その城壁の町、ね、アナク人がね、本当に筋肉のすごい人たちが守っていたかもしれません。でも関係ないんです。あっさりと神様の言葉に従っていくならば、いかに相手が筋肉があろうとも、頭脳がたけていようとも、外見がよかろうとも、ね、あるいは経験豊かであろうとも、あるいは何か数値化できるなんか数字が、彼らステータスが高かろうとも、神の言葉を握りしめて進みゆくならば、その相手の方が逆に降伏してくるんです。今日これから私たちは東京の地を踏みゆきます。どうか皆さん、この神のダバル、これを握りしめて進みゆきましょう。そして行くならば、足の裏で踏むところがことごとく私たちのものになっていきます。神様はこのアブラハムに、あなたは立ってその地を、ね、立てと横に歩き回りなさい、あなたが足の裏で踏むそのところを私はあなたに与えたから、私たちはもうすでに東京の地は足の裏で踏みしめました。あとは御言葉を握りしめて進んでいくだけ、そして我らのものに手に入れるのみです。どうか今日この御言葉の通りになっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたが今日この御言葉を持って私たちを導いてくださることを感謝いたします。御言葉を握りしめます。進みゆきます。するならば、真理なるあなたがこのまだ目に見えていないこと、しかしあなたが約束してくださったこと、これが我らのものとなります。それを我らはあの信仰の先人ヨシアとカレブに習い、御言葉を握りしめ、神のダバルを握りしめて、そしてこのミッドバルアラノを進みゆきます。主よ、あなたが共にいてくださることを感謝します。勝利を約束してくださったことを感謝いたします。我々は期待して進みゆきます。どうか一人一人が今日御霊に導かれ、聖霊に充満され、そしてあらゆる肉の思いはかき消され、ただ御霊の語られるままに語り、また御霊の導かれるままに進みゆく私たちでありますように、あなたが今日これらの御言葉を示してくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。世の中には私たちが良くても悪くても3つのダバル、言葉が存在するということを、主よ、あなたはこのヘブライ思考を通してあなたが教えてくださったことを感謝いたします。このアラノというものは私たちとどういう関わりがあるのか、私たちは今までは通称的にそれを学んできました。でもこのアラノというのはクリスチャンにとって必ず通らなければならない、主が口説いて通らせてくださる場所であることを、主よ、あなたがこのヘブライ思考を通して私たちに教えてくださっていることを心から感謝いたします。このアラノにおいて、主よ、私たちがなすべき技は神のダバルを聞いて、そして主よ、聞いた言葉を信じて歩むことです。アラノでどんな人が滅びていたか、神のダバルを聞いたんだけど、その目ですぐ見たい、でもすぐ見れないという人が自分勝手に絶望して、そして不平不満、人間ダバルをやってしまい、そして神の約束のダバルを耳で聞いて信じた人のみが入る、その 約束の地には入ることができませんでした。私たち一人一人がこの世の中には必ず三つのタバル、神のタバルがあって、そして信じた人に美しい天と地においてそのすべてのものを与えてくださるタバルがあって、またサタンのタバルがあって、神が私たちに得させようとしているそのすべてのものを得させないというサタンのタバルがあり、私たち人間は自由意志を持って土地のタバルを信じて行動するかという責任が残されています。主よ、本当に成功したいという心は山ほどあることの、主よ、私たちはいつもこの都のタバルを信じたかによって成功したか、また私たちが失敗したかということになる、このプロセスを阻害して、私たちは今まで自分が見たこと聞いたことの中で一番良いと思っているものを選んで、そして成功のどころか失敗をはるかに多くして生きてきました。それは私たちがこの3つのダバルの中から確実に私たちを良しとしてくださる、神の良しとされたそのダバルを選ばなかったのが理由です。主よ、本当に今日私たちがこの東京に行って、この神のタバルについて、主よ、このヘブライ思考は何と言っているのか、そして神のタバルを聞いた人にはどういったことが保証されているのか、そして保証された人々が神のタバルを聞いて、そして本当に神様の選んだ信仰にまで私たちの背丈が大きくなって、そして神のタバルを聞いた人のみが入るその約束の地へと入る、このプロセスをよく分かち合って、主の皆が褒めたたえられますように。主よ、あなたが私たちを用いて祝福してください。神のタバル、サタンのタバル、人々のタバル、この中で神のタバルはとにかく良しとされたというものを得させるタバルであり、サタンのタバルは主が良しとされた、人に与えようとして創造したそのすべてを手に入れられないように失敗させようとするタバルで満ちています。この両方のタバルを私たちは耳で聞きます。耳で聞いて神のタバルを実践していく人はカナンの地、耳で聞いた言葉を信じずにサタンのタバルを聞いて、そして サタンが指してくれたそのものを見たとき、私たちは自分が今得ようとしているその世界を失ってしまうということをしっかりと覚えて、本当に耳で信じたことをそれを目で確認しようとしない私たち一人一人となって、カナンの地に入った時、直接その土地が私たちに見せてくれる、そのものを手に入れるまで私たちが目で惑わされて、不平不満を言う、そして相続権を全部自分から手放してしまうということがないように、主よ、あなたが私たちを学ばせてください。私の民が 知識がないから滅びに至ると言いました。実にそうです。知識がないから私たちは滅びに至るものです。神の知識を信じる信仰を増やしてください。御言葉によって編み出されたそのすべての美しい世界は神の仰せられた御言葉を信じた人々が得るものであることをしっかりと覚えて、主よ、私たちが目ではなく耳で稼ぐものでありますように。主よ、神の仰せられた言葉を信じて耳で稼ぐものでありますように。今まで窮じられていたこの耳をイエス様にお捧げいたします。イエス様、今日あらゆる人々が窮じられていたこの耳がイエス・キリストに奪い返されて、そして主よ、目で稼いだ世界を手放し、耳で稼ぐこの御言葉によって保証を得るその世界にとどまり、主の御名を褒めたたえることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。神のたばるを聞いて稼ぐ信仰によって稼ぐ一人一人でありますように。主が今日早朝この素晴らしい御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。